君を育み見つめてくれた悲しみに似た風景追憶の片隅でそっと溶けてしまうのだろう。
まあ途中なんですけど、今歌ったのは遠い海の記憶っていう曲です。歌ってるのは、石川せり、その井上陽水の奥さんと言った方がいいんでしょうか。これは70年代初頭だったと思うんですね。少年ドラマシリーズっていうね、ドラマが夕方にやってたんですよ。5時半から6時やったかな、やってたんですね。で、その少年ドラマシリーズっていうドラマの中のつぶやき岩の秘密というのがありました。まあこの話は長くなるので、ドラマの話はやめますけども、まあ、それの主題歌です。で、ドラマもさることながら僕はこの主題歌がすごい好きだったんですね。で、それをちょっと今日久しぶりに思い出したんですけど、それは、なんで思い出したかというと、今日飲み屋でですね、その、私たちが使う一人称、二人称っていう話題になった時に、漫才はなんで君僕なんっていう話になったんですよね。いつ頃から君僕なんっていう話になって、それはもう、大丸ラケット。もっと前からなんでしょうね。ペンタツアチャコもそうなんかな。だから夢二としきみこいし、いとこい漫才はもうきみこい、きみぼくですよね。そういうその、きみぼくっていう伝統が漫才にはすごくあって、それがなんかこう、独特の距離感を、品のある距離感っていうのを持ってた。まあ、逆に言うと、その品っていうのをある種崩していったのがダウンタウンという人たち。お前っていう二人称を使うようになってね、君僕じゃない世界を作っていったなと思いますけど、でまた今リアルキッズが君僕なんていう言葉を使ってもう一回転してるわけですけど、まあいいんですよ。とにかくその君僕、君っていう言葉が持っている独特の距離感って何やろうなって話をしてた時に、僕がパッと思い出したのはこの石川せりの歌ってた遠い海の記憶っていう曲なんです。おそらく僕が生まれて初めて聞いたとても潔いその君の使い方だったと思うんですね。この曲の君誰なんやろう、すごくその、女子が歌ってる、まあ、石川せりっていうのはすごい伸びやかな声で、しかもなんかこう、なんていうかな、ニュートラルなじゃない、中性的な、声の出せる人だったと思うんですけど、そういう声で君っていう歌われた時の、こう、ものすごい断絶感ね。二人称なんだけど、僕と君っていうような、こう、親密な距離感と全然違う。君は君、僕は僕、まあ、極端に言うと君っていう言葉によってこうパカーンと言う方と言われる方がこうバサッと切れてしまうような、まあ今も言いました潔さがあったと思うんです。それはすごい新しかったですね。こんな君っていう言い方あるんやっていう感じの新しさがあったですね。まあそれを思い出したっていうのが一つなんですよね。で、じゃあ日本のポップスにそんな君って昔からあったんかっていうとね、そんなないんですよね。多分ですよ。その昭和初期からずっとちゃんと掘っていけば、もっとしっかりしたことを言えると思うんですけど、まあ僕の記憶に基づいてごくいい加減にレビューしますと、おそらく、60年代から70年代のフォークでは君僕っていうのは男子から見た その女子と男子、つまり恋愛の対象としての女子と私、自分という時、ね、に君と僕を使ったんですね。だからあの君とよくこの店に来たものさというのは、うん、微妙やけどな。この君は女子かもしれないし男子かもしれないんですけど、やっぱなんかちょっと男子から見た女子が入ってる歌だと思うんですね。もっとわかりやすいのは、例えば、汽車を待つ君の横で僕は時計を気にしてる。これは、まあ、名残雪ですよね。で、これはやっぱり男子から見た女子でしょ。で、それをイルカっていう女子が歌うからちょっとひねってありますけど、でもそれはやっぱりなんか男子から歌った女子の世界なんですよね。君と僕。で、これを、一番ビビッドに使ったのは松本隆という人だと思うんですね。で、男子から見ると、その女子っていうのは君と僕なんですけど、じゃあ女子から見るとどうっていうと、それは、あなたと私だったんですね。あの女子は男子をあなたと呼び、自分を私と呼ぶっていうのが、まあ典型的な一人称二人称だった。つまりここには対称性があるんですよね。あの男子が例えば私とあなたという言葉を使い、女子も私とあなたという言葉を使ったら、なんかこう入れ替え可能な世界が誕生するわけですけど、そこにこう一人称と二人称に差をつけることによって非対称な世界を盛り込んだわけですよね。で、それは非対称なんだ、私たちはその交換できないっていうことをバシッと歌ったのが多分松本隆の世界で、だから、それをやると、こうかな、こうですね。恋人よ僕は旅立つ、東へと向かう列車で、華やいだ街で君への贈り物を探すつもりだ。いいえ、あなた、私の欲しいものはないのよ。という、まあつまり、ここで、歌われているのは都会に出た男子と田舎に住んでる女子の歌なんですけど、それだけじゃなくて、都会に住んでる男子は、自分を僕って呼び、相手を君って呼んでる。で、女子は自分を私と呼び、相手を男子をあなたと呼んでる。っていう、実はそういう対称性が入ってるんですね。だから、こう余計、なんか、到底、報われない荘厳感な感じがするんですよね。もうこの世界ってのは松本隆がずっとやってる世界で、今歌ったのは太田裕美が歌ってましたけども、最終的に太田裕美っていう人は、さらばしびれ鉄道っていう歌で、やっぱりこういう君と僕、あなたと私っていうのがついに交換できないっていう歌を歌っていきます。つまりまあこれが、60年代末から70年代式の男子と女子の非常にバーチャルな関係なんですね。僕らよう考えたら、なんか日常生活で例えば男子がね、女子に向かって君可愛いなとか、おかしいでしょ。漫才でないと言わないですよ、君っていうのは。普通なんか相手に名前があったら、多分何々ちゃんとか何々くんとか何々さんとか言ったと思うんです。それは女子もそうだと思うんですよね。女子もなんかあなたって、そんな気取った二人称使わなかったと思うんですけど、歌謡曲の世界ではそれが君だったりあなただったり、まあいわば架空の世界なんですよね。で、その架空の世界が非対称やから、僕らはそれにこう気持ちよく身を委ねて遊んでたわけですよ。だからそういうことを考えると、やっぱり石川聖里の君っていうのは際立って特殊ですよね。
ゆうこと、
あこの、
コラボだよ
ー！
名古屋
展覧会とか
ライブとか、トークとか、いっぱい詳しくは、
カフェウパオのバナーを、
クリッククリックキャ
ーそれでですね、僕の、頭の中に一番まともに入ってる歌謡曲というかポップスのアーカイブっていうと、荒井由実なんですけども、ユーミンという人はね、やっぱり最初はあなた私の世界を歌ってたと思うんですね。だからあの頃の私に戻って、あなたに会いたいの人だったと思うんですよ。ずっと私とあなたを歌ってる。で、ところが彼女はある時期からそこに違う世界を入れるようになった。それは君っていう世界なんですけど、で、彼女はその荒井由実時代にも君っていうのが出てくる歌を、作ってはいる。アフリカに行きたいとかね、作ってはいるんだけど、でもやっぱり、彼女が決定的にこれはいけると、これは使えると思った歌は、おそらく僕はロッチで待つクリスマスっていう歌だと思うんですね。これは荒井由実が松任谷由実になって、つまり言うたら人妻になって、言うたらやらしい言い方ですけども、ここでつまり今までのその恋愛ソングから別の恋愛ソングにシフトせなあかんっていう時期ですよね。時期にその彼女は多分いろいろ考えたと思うんですけども、そこで君っていう概念を出してきた。で、しかもそれは、単純に、女子が男子のふりをする君とはちょっと違う君だったんですよ。多分ね。ロッチで待つクリスマスっていうのは、すいません。普通は、苗場ソングというかね、バブル前夜の、スキーソング。しかも、みんながスキーに行ってんのに、留守番をしてるっていう、そのバブルな切なさですね。バブルな切なさを歌った歌っていう位置づけだと思うんですね、今から見ると。でも僕は、ちょっとそれは違うと思ってて、あの歌はユーミンが初めて野心、君という概念コンセプトに野心を燃やした歌だと思うんですね。で、それは、前後をはしょるとこうかな。き、またインチキで歌いますと、君の声の言葉を追いかけ、窓もドアも越えて、心は滑る。なんかちゃんと歌えませんけど、そんな歌やったと思います。ディティールは省きますけども、要は今歌ったところの君って誰っていうのをよくよく考えてみたときに焦点が合わないんですよ。おそらくこの熱が出てみんなと一緒にスキーを滑れなくてロッジで待ってるのは女子なんでしょう。それはなんとなく女子だと思うんですね。ところがこの女子が呼びかけてる君っていうのは、じゃあ彼女の好きな男子かというと、なんかちょっと違うんですよね。ちょっと違う。もしかしたらクリスマスやし、サンタクロースかもしれませんね。恋人はサンタクロースのサンタクロースかもしれません。あるいはもっと抽象的に、自分がロッジでいてその頃どこかで滑っている誰か、それは男子でも女子でも多分いいと思うんですけども、男子でも女子でもいい、何かこうここにいない誰か ていうのに呼びかけるときに、君。そして、その君っていうのはここにいないですから、目に見えない。小玉だけが聞こえてくるんですよね。なんかそういう非常に不思議な存在としての君っていうのを、彼女はロッチでマスツクリスマスっていうシチュエーションを考えながら、ふとパンとひらめいたと思うんです。多分そこでユーミンという人は決定的に変わったんですね。つまり今までの、恋愛の一人称のユーミンから、まあ、ある意味では、その、恋愛指南役、姉子としての、ユーミンに変わったし、あとは、その、もっと抽象的なものを相手にする、歌うようになった。ですよね。だから、その後のユーミンに君っていうのは不思議な映画、いろんなバリエーション出てきますね。だから、例えば、例えば、君はダンデライオンという歌もあったし、あと、歌詞覚えてない、歌詞覚えてないの歌うのも変ですけど、にゃーにゃールルルネネと君がにゃにゃにゃにゃにゃにゃにゃにゃにゃにゃにゃにゃにゃ、もうすいません、君以外全然覚えてませんけど、つまりこれは、確か君が水ホースで撒いた、水に虹がかかるとかいう歌やったと思うんですけど、それも多分君はそこにいないんですよね。ハローマイフレンドもそうですよね。つまり、ここにいない、その何やろ、その単純に恋愛ソングじゃなくて、ここにいない誰かに何かを歌うっていう、そのそういう感覚っていうのが、その君という言葉を使うことによって出てきた。これは多分新しいことだったと思うんですね。で、おそらく今の J-POP っていうのは、それをもう少し緩めた形で、君という言葉を使ってる。つまり、人生の応援歌として君を使ってますね。だから、こう、自分が自分のことを歌うときに君って歌いかけるっていうね。あるいは、自分と同じような誰かに向かって君って歌いかけるっていう風に、その君を、まあ言うたら J-POP は、そのユーミン以降ね、シフトさせていったと思うんですよ。そうすることでもっと、その君を近しいものに近づけていった。まあ、ポップスってそういうもんですよね。あんまり、あの世の歌ばっかり歌ってたらポップスにならないですから、そのあの世の君をなんとかこの世に近づけるためにはどうするか言うと、やっぱり、私に近づけていくわけですよね。ちょっとだけあの世が入ってるんです。あの世の私を歌う。特に僕らはしばしば君という言葉を使う。だから今は女子が歌う歌にも男子が歌う歌にも君っていう言葉が、より昔よりはニュートラルな響きを持って歌われてる。それが今日この頃だと思います。まあ、つまり、60年代、70年代の、その、男子、女子がはっきり区別がついてた時代の君から、なんかあの世に対して歌いかける君っていうのが現れ、しかしそれはやがて、もう一人の私、っていうところに軟着陸して現在に至る。と、まあ、およそそんな乱暴に言うとそういう流れやと思うんです。日本のポップスの認証はそのように変化してきた。で、まあいろいろ言いましたけど、でも僕は結局何が好きかっていうと、石川聖がとても毅然と歌った君っていうのが一番好きですね。またくだらない話をしました。それじゃまた。